If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあちょっと今日はスタジオの中がですね、特別な雰囲気になっています。というのはですね、今日お迎えしたのは NHK アナウンサーとして長く第一線で活躍されて、独立後はテレビ、ラジオ、そして執筆など幅広く活躍を続けていらっしゃいます住吉美希さんというか、僕にとっては住吉ですこんばんは。
こんばんは、
ねえ、
さん、イエーイ。
プロフェッショナルでずいぶんいろいろねお世話になりましたし、
本当そうですね。
僕もこの東京 FM でこのドリームハートやってるんですけど、住吉さんといえばね、ブルーオーシャン、違うか、ちょっとやってみていたい。
ブルーオーシャン、
あ、かっこいいわこれね、あの東京 FM 中心に関東圏でね放送してるんで、はい、皆さんよくご存知だと思うんですけど、あれ何年になるんですか？
14年目。だから年明けて3月に丸14年になりまして、
節番組はですね12年なので、うん、2年先輩
わすごいご縁ですよね、茂木さんとは。
何なんだろうこの、
私だからプロフェッショナル仕事の流儀という NHK の今もね、うん、放送している番組の最初はキャスター同士としてすごい顔合わせでね、なんかちょっと2人ともなんか照れて、
あの
なんかお食事会みたいなのしましたよね。
ありました。
あの日から4年ちょっと、
そうですよね、
そのプロフェッショナル仕事の流儀をご一緒して、
その後もね東京 FM で時々すれ違った。
そうなんですよ。
僕あのエレベーターに乗るといつもブルーオーシャンの音が聞こえてくる。
あ、
生放送中だとね、
朝9時から11時の時間だと、うん、いやでもなかなか意外と茂木さんとゆっくり話せる機会ないので、
今日は
すごく楽しみに来ました
よろしくお願いします
お招きありがとうございます。
住吉さん、今回50歳の棚卸しという本を書かれたんですけど、
はい、
ここまで全て書いてくださってすごいなと思っちゃった。
本当ですか？
びっくりした。僕が知らない住吉がたくさんいて、
いや私はね、あの茂木さんにもしよかったら読んでいただいて、うん、面白いと思ったら番組読んでくださいなんて言ったら読んでくださったので、
いや面白いというか感動しました、う
ん、本当ですか、
うん、特にあのあいつだよ、あいつ住吉をひどい目に遭わせた、
ひどい彼の話ね、
誰か知らんけどよくああいうことを書いてくれたね。
いやなんか書くならやっぱり正直に詳細に具体的に書いた方が読んだ人もなんか共感してもらえるんじゃないかなっていうのは、これでもなんかラジオの仕事で感じてきたことで、
と共感の女王が言ってますが
そんなに読んでくださる方もいます。嬉しい、ありがとうございます。
今日本当にね、改めまして今夜はですねフリーアナウンサーの住吉美希さん、まあ、住吉さんですね私にとってはね、ご著書50歳の棚卸し、これについてお話を伺います。そして住吉さんのねなんか人生観とかいろいろ伺いたいと思います。この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート、
改めてねリスナーの方も知ってると思うんですが、住吉美希さんのプロフィールご紹介してよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます、
はい。住吉美希さんは1973年神奈川県の生まれです。小学校の頃はアメリカシアトルで、高校時代はカナダバンクーバーで過ごされ、英語と日本語両方の文化の中で育ってこられました。国際キリスト教大学 ICU をご卒業後、1996年に NHK にアナウンサーとして入局されました。プロフェッショナル仕事の流儀や NHK 紅白歌合戦の総合司会など数々の番組を担当されてこられました。2011年にフリーアナウンサーとして独立され、翌年の2012年からは東京 FM の朝の生放送番組ブルーオーシャンのパーソナリティとしてご活躍されていらっしゃいます。ということでね、住吉さん一見順風満帆に見える住吉さんの人生なんですが、今回の50歳の棚卸しいろいろあったんだね
いや、それこそ私16年ぶりぐらいのエッセイなんです、
うんうん、
で1冊目はプロフェッショナル仕事の流儀と茂木さんのおかげで実現した自分へのご褒美というね、1冊目の本があるんですけど、そこからずっとね2冊目書きたい書きたいと思ってたんですけど、なんか日々その生放送も毎日あるから忙しかったり、ちょっと疲れたから明日とかなってるうちにどんどん時間が経ってしまっていて、いよいよもう書かないと多分書けないと思ったことと、あとやっぱりなんかその50歳という人生でやっぱり大きな節目といいますか、年齢じゃないですか、数字だけど、なのでそこの節目的にも今書こうという、まあ、そんな気持ちで筆を取りました。
スタジオの中にいる住吉はどう見ても30代にしか見えませんけどもねいやでも僕ね、世間では住吉さんって綺麗だしキラキラしてるしという、恋愛においても強者かなと思ったら、この本の中で意外や意外彼氏に振り回されるこれぜひ皆さん読んでいただきたいんですけど、
私恋愛勝者じゃないのはもうプロフェッショナル時代からよくご存知じゃないですか。いやいやいや、
そんなことないですよ。でも鍋事件ひどくない？
ああ、そう、鍋事件っていうのがね、あのまあとある、あの、とっても私の人生の中で多分一番ひどかった彼の話をかなり具体的にその恋愛模様について書いてるんですけど、
まあ、ね、鍋の準備用意していったらいらないよ、
仕事だから
門前払い
って言われたんですけどね。
何なんだろうね。
まあ、その時は本当に絶望して、本に書いてあるように新宿区内の歩道でですね、もうガタガタガタって、
その時の住吉さんの映像がこちらですみたいなのではないんですけどね
でもなんか後になってみると全てが血肉になり、こう一つ賢くなったり強くなったりしながら、その後の人生決断のこう後押しをしてくれる、まあ、歴史になったっていうので、でもそういうことがあったから今の私があるって思えたら、あ、めっちゃネガティブだった過去もちょっとポジに変えられるんだっていうのね、意味があると、うん、思ったんですよ。
あの今のパートナーっていうかね、旦那さん、僕はよく存じ上げてるんですけど、すごい素敵な方で優しい方で、そういう出会いがあってよかったじゃないですか。
ありがとうございます。
ただ僕が気になるのはこの本の中で、ね、あるんですけど、さんまさんの番組に出て、
はい
過去にこういう恋愛ありましたって言って、それで旦那それ見てなんか、え、いろんな人と付き合ってたんだねってお
っし
ゃったという、
まあ、あの口で言えなかったから、あの白板みたいな連絡
これ読みどころですよね、
メモをしてたんですけど、
ね、あれはどうなんですか、あの旦那さんにとってはちょっとやっぱりおーっていう。
でもですね、
うん、
あの夫も私も年を重ねてから40代になってからの結婚なので、うん、意外にまあそれぞれにきっといろんな過去があってね、苦労して、そして今ここにいるんだろうっていうのを分かった上で結婚してるから、あえて知りたくないけど、まあいろいろあったんだろうなくらいでそのままにしておける、そんな関係が割とお互い心地いいみたいです
ね。さんまさんがまた聞き出すのうまいからねいろいろ喋っちゃったんでしょ。
そうだと思います、
ね、でも今共感の女王って言われるようになってますけど、やっぱりこういう人生経験が、ま、
一部でね、
いや一部じゃないですよもう
ラジオ聞いてくださる方が、うん、そのブルーオーシャン番組で、うん、リスナーからのメッセージを読んだ時にすごいわかるとかそれこそ今茂木さん言ってくれたみたいに、すごいもうこれすごい腹が立つねって一緒に怒ったり泣いたり笑ったりするのを共感の情報というふうにラジオリスナーの方がね名付けてくださった。
やっぱりこういう50歳の棚卸しに書いてあるようないろんな人生経験があったから、
おっしゃる通り
ですよね、
はい、自分がもう酸いも甘いもじゃないですけど、楽しいこともあったけどすごいしんどいこととか辛いこととか、不妊治療を4年ぐらいしてた、そのことも誰にも言わないで、その時期はすごい辛かったんですけど、そんなことがあったから今例えば不妊治療してるとか何か思うようにいかないことがあるとかいう方にはすごくその分かるな、分かるよっていうふうに気持ち寄り添えるような自分になったっていうか、何事も無駄じゃないなというふうにね、本を書いたことで改めて思いました。
ねえ、僕はあの住吉さんとの仕事で今ふわっと戻ってきたのが、
はい、
プロフェッショナル仕事の流儀のロケでね、
はい、
徳岡さんの嵐山吉兆のその、
あ、徳岡国夫さんっていうね、はい、
ご飯を住吉が食べた瞬間にブワッて美味しいっつって号泣した事件を思い出しました。
それ今でもね、でも言われます。
言われる。
よくあの初対面の方に、うん、ご飯で泣いた方ですよねってね。当時はどれだけ美味しいもの食べてないかわいそうな子なんだとか言われたんですけど。
あれはさ、すごいよね。
あの徳岡さんの嵐山吉兆のキッチンで炊いたお米を口にした瞬間に、あまりにその美味しさとこう未体験の感動があって、うん、言葉にならなくて涙が出てきた。
あれはでもリスナーとか視聴者にとってはね。あ、この人本当なんだって。だから演技じゃなくて食レポってなんか演技っぽいじゃないですか。住吉の食レポは泣くからな
や本当にあれは美味しかったですけど、でもおっしゃる通りすごく正直でいいよとか、うん、嘘はつかずに正直な自分でいたいっていうのはなんか常に心に思ってることですね。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はフリーアナウンサーの住吉美希さんをお迎えしてお話を伺っています。今回50歳の棚卸という本を抱えたんですけど、
はい、
陳腐な質問になっちゃうんですけど、どんな風景見えてます、棚卸した今。
ああ、そうですね、でも書いてる時にやっぱりいろいろなこれまであった分かってたことを詳細に書くために、うん、あのメールいつだっけとか、うん、あの会った時いつだっけとかすごい調べながら詳細に全部思い出したんですよ。それは割とね、なんか自分があの時感じてたことを追体験して、ああだとこうだったって確認する作業みたいな感じで、終わったのがすっきりしたんですよ。なんかそのモヤモヤしてた怒りとか、
本当に棚卸しだね、
うん、あれでよかったんだろうかって思ってたこととかも、いやよかったんだよ、だって今があるもんって思えて、だからなんかね、逆に本当まっさらなゼロ地点にちょっと立てている感じがあって、でしかもよりこう本当の自分のままいてもいいのかもしれないっていう、そんな気持ちが湧いています。
お父様についてはどうですか、棚卸しして。
父は思っていたよりもやはり大きな存在だな
ってい
うのは、
いやそれは僕は前から思ってたけど、この本で本当にそういうね、
そう、茂木さんも知っていただいている、うん、その最初の自分へのご褒美という本の時も父がきっかけで書いてるような前書きで、今回の本も結局父が前書きに出てくる、その父が54歳で突然交通事故で亡くなったことから、やっぱり50、54、この50代という数字が
近づいてくるっていうね、う、
年齢的な数字がすごく大きなものに感じて、で振り返る時とかこれからを考える時にもやっぱりすごく父が近くにいて、忘れてた父のファックスが出てきたりもしたんですよ、
これがね。
でそれで改めてなんかすごく自分にとってやっぱり大きな存在なんだなというふうに感じましたね。
一時期はなんかね、外務省試験受けようかなっていう、
いやいやいや、
やり取りもね、
外務省受けたらとか言うから、そんなの無理ですみたいに、まあ、父に立てついてるのそんなファックスが出てきたんですけど、でもなんかやっぱりそういうそのなんていうか10代とか20代とかではわからないことがいっぱいあるんですね、50代になるとね。本当プロフェッショナルやってた頃も私茂木さんに随分ね、本当に生意気なこといっぱい言ったりね、
なんか厳しいご指導をいただきまして、ありがとうございました。
いっぱい言いましたよね。でもそれもね、なんかね、今思うとやっぱり若気の痛い、本当申し訳ありませんでした、あの時はね。
いやいや、この本の中にもあったけど、あれちょっとあんまりいい文脈が出てこないんだけどさ、20年前の住吉美希が好きだっていうふうに言ってる男がいただろう。
ああ、はいはい。
僕は今の住吉美希もすごい好きだけど、あの頃のなんか生意気な住吉美希もすごい好きですよ。
茂木さんの器が大きいんだと思います。
いや器大きいっていうか、でもなんかすごいね、耳がいいんだと思うんです、住吉さん
耳がいい。
だからさ、いろんな人が言った言葉をちゃんと覚えてるじゃない、しかもすごく刺さる言葉っていうか。
あ、でもだから私インタビューが好きなのかもしれない。
あ、そうか、その
刺さる言葉を探しに行ってるかもしれないですね。
あ、言った本人はひょっとしたらもう忘れてるかもしれないしね。
そうそうそう、私が自分で言ったことよく忘れてるんですけど、言ってもらった言葉で響くこととかずっと覚えてたり、あとそのやっぱり人って年を重ねると、
そうだな、
別の景色が見えてきたりして、でそれもまあだから悪くないと言いますかね、年取るの悪くないなっていう。
そうだよね、4年3ヶ月ってちょっと特別な時間っていうか、あのスタッフは二度と集まらないし、あの番組で僕と住谷さんがいた空間っていうのも二度と生まれないし、でそれぞれほら全然違う人生歩んでるんだけど、ね、やっぱあの4年間ってのはあるよね、
仕事の青春でしたよね。
カナダの実家は引き払って、
そうなんです、ただ父のお墓は
あるんだよね、
バンクーバーに残してきたので、いまだ私たちにとってはもうふるさとっていう気持ちは、ね、変わらないっていうふうに思っています。
いや僕今日住吉に会ったらぜひ聞きたいなと思ってたのが、この50歳の棚卸の中で一番今までねやってて充実していたと感じた現場の一つが海外からの生中継、
はい、
50人ぐらいスタッフがいて、あれがすごく僕印象的だったんですよ。あ、そうかと思って、僕も何回かそれ見てますけど、素晴らしい番組で。どうですか今メディアのあり方もどんどん変わってるし、いろんな形での活躍の場があると思うんですけど、どういう方向にこれから行きたいなってのあります？
私自身がですか？私自身は本当にゼロ地点になんか今、まっさらになったところで、改めてより自分らしくあることで どう人の役に立てるかっていう、うん、そこをなんか割とそのメディアとか、うん、そういうその自分のスキルで役に立てる場にいたいなっていうことを思ってます。
それって何なんだろうね。
でもなんかやっぱり例えばインタビューはさっき言ったように、うん、自分の職業を超えた個の自分にとってすごく魂がこう充実する時間なので、うんうんうん、やっぱりインタビューは続けたいなとか、あと東京 FM ブルーオーシャンのようなその生放送のラジオの場もリスナーとその本当に個の私が心つながってる感じがするから大事にしたいなとか、うんうん、あと自分の原稿と向き合ってその自分のこう中から湧き起こる思いや言葉向き合う執筆の時間もすごく個の自分が魂動かしてるって感じがするので、それも大事にしたいしとか、なんかそういうようなこう自分じゃないところにあえて無理をしていくんじゃなくて、その個の自分がこんなにその心震えるところに懸命にいることが他人にもなんか役に立ったり、うん、その人が笑ったり幸せであったりするのに役立つんならそれがいいなって思うようになってますね。
ですよね。すみません、この番組のテーマは夢と挑戦なんですけど、はい、これからの夢挑戦何になりますかね。
今本当申し上げた通り、自分が自分らしくあることで社会の役に立てたとか、うんうん、人の役に立てたとか、まあ仕事を頼んでくれた人が喜んでくれたみたいな、うん、そんなことを重ねていきたいっていうのはすごくそのなんていうかこれからの夢であり挑戦でありだなと思ってます。前はなんかねもっとやっぱり、うん、もっと違うもっといい自分にならないと多分人の役に立てないとか認めてもらえないとか自分はいつも足りない足りないって思うところがあったんですよ。でもそうじゃない今自分にあるもので何かこれを社会に還元できないかっていうところをすごく大切にしていきたいと思ってるのが今の正直な夢です。
とっても素敵ですね。ご紹介してきました講談社から出ています住吉美希さんのご著書50歳の棚卸し、こちらにですね住吉美希さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。この後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますのでもう少しお待ちくださいね。そして住吉さん今日実は今年最後の放送なんです。
わあ、そんな大切な日に本当にありがとうございます。
今年1年振り返ってまた来年に向けてね皆さん忙しくされていると思いますが、リスナーの皆さんにちょっと一言お願いできますでしょうか。
年末年始結構長く休める方もね今回のカレンダーだとあると思うので、ぜひ50歳の棚卸しを手に取っていただいたりしながら自分のちょっと人生をねゆっくりと振り返る時間にしつつ、来年も何より一番体の健康ね、うん、健康第一に皆さん一緒に過ごしていきましょう。茂木さんも体本当大切にされてください、ね、
気をつけます。じゃあブルーオーシャンは年末年始は
普通通りです。大晦日も、元日も
お疲れ
あります。
大変だね。みんな聞いてね。ブルーオーシャン茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜はフリーアナウンサーの住吉美希さん、住吉さんをお迎えしてお送りしました。住吉さん今日改めて素敵に人生歩んでらっしゃるなと思いました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は NHK アナウンサーとして長く第一線で活躍され、独立後はテレビ、ラジオ、そして執筆など幅広く活動を続けていらっしゃる住吉美希さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。まあ住吉とはもう本当に長いお付き合いなのでね、まあただそんな僕でも知らなかったことがたくさん書いてあるのが今回の50歳の棚卸しなんですよ。よくここまでね正直にいろんなこと書いたなって、住吉偉いなって思ったのと、住吉さん今共感の女王と言われてるわけですけども、やっぱりこういういろんな人生経験をするからこそそういうこともできるようになったんだな。やっぱり人生の経験ってね悪いように見えることでもなんか生かし方によっては良いことにできるなっていう思います。皆さんぜひね自分の人生をちょっと振り返ってここから前向きに生きていこうとそういうふうに思うためにも、ぜひ住吉さんの50歳の棚卸しお読みください。それではお待たせいたしました。今夜のプレゼントの応募方法をご案内いたします。本日ご紹介してきました住吉美希さんのご著書50歳の棚卸し、 こちらに住吉美希さんの直筆サイン入りで3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページにあるメッセージフォームよりご応募ください。私もぎに聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週は新しい年の幕開けとなります。2026年最初のお客様は芸能生活30周年お笑い芸人の花輪さんをお迎えします。現在花輪さんはご著書柔道三兄弟と天然ママと僕、花輪の楽しい子育てを発売されていらっしゃいます。このご著書なんですけども、花輪さんの人生そしてお人柄が現れている素晴らしい本です。この一冊についていろいろとお話を伺っていきたいと思います。来週もどうぞお楽しみに。それでは皆さん、今年もお聞きいただき本当にありがとうございました。どうかお元気で良い新年をお迎えくださいね。来年もますます皆さんに寄り添った、そして聞くと元気になる番組を目指して頑張りますので、ぜひお付き合いください。また来年土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。